おはようございます。本日のテックニュースをお届けします。私美穂と専門家のケンさんでお送りします。
おはようございます。 IT エンジニアのケンです。よろしくお願いします。それでは本日のトップニュースです。注目のアップデート情報をコンパクトにお伝えします。
はい、今日もいい話題がありそうですね。まずはこちらのニュースから見ていきましょう。グラフラボを使って製薬研究を AI で効率化するという話題です。グラフラグってどういうものなんですか？
簡単に言うと、AI に関係性の地図を持たせる技術なんです。例えば、この化合物がこの遺伝子に作用して、この疾患に関係するというつながりを AI が一気に把握できるようになるんですよ。
わあ、それは知りませんでした。でも、普通の AI って、そういうつながりは苦手なんですか？
そうなんです。従来のラグ、つまり検索拡張生成という仕組みは、文章の似ている、似ていないで情報を探すんですよ。ですから、複雑な関係性を読み解くのは、正直、あまり得意ではなかったんです。
え？意外ですね。文章を読んでいるのに、関係性はわからないんですか？
そうなんです。文章の類似度と物事のつながりって別の話なんですよ。グラフデータベースを組み合わせることで、その弱点を補えるんですね。それがグラフラグの面白いところです。
なるほど。あと、BYOKG というのも出てきましたけど、これは何ですか？
自前の知識グラフを持ち込むという考え方です。企業や研究機関がすでに持っているデータ資産をそのまま AI に活かせるんですよ。汎用の AI では届かない専門領域で一気に精度が上がる可能性があるんです。
製薬だけではなくて金融や法律にも使えそうですね。関係性が複雑なところならどこでも応用できるってことですよね。
まさにそこなんですよ。関係性が複雑なドメイン全般に広がっていく技術ですね。まずは小さなドメインで試して、既存の RAG と精度を比べてみるのが現実的な第一歩だと思います。
続いてのニュースです。ちょっと難しそうな話題なんですけど、AI が本当に賢いのかを判定できるかもしれないという研究が出てきたそうですね。
これはですね、LLM、つまり大規模言語モデルの話なんですけど、この AI は本当に推論しているのか、それとも大量のデータを暗記しているだけなのか、という問いにずっと答えが出ていなかったんです。
え？それって今まで区別できていなかったんですか？賢そうに見えたら賢いんじゃないんですね。
そこが面白いところなんですが、従来の統計の手法だと、その二つを見分けるのがすごく難しかったんです。それで今回 SMG 統計的意味幾何学という新しい枠組みを使ってこの問題に切り込もうとしている論文が出てきたんですよ。
幾何学ですか？数学や物理学の話が AI に出てくるのは意外ですね。どういうふうに使うんですか？
定時対称性の破れという物理学の概念を借りてきているんです。簡単に言うと、ある均一な状態が崩れる瞬間に何かが生まれるというイメージで、それを知性の出現に当てはめているんですね。まだ理論の提案段階なので、実際に使えるかどうかはこれからの検証次第です。
もし本当に使えるようになったら、AI の評価って今とはかなり変わりそうですね。テストで何点取れるかではなくて、もっと根本的なところで判断できるようになるということですか？
まさにそこなんですよ。性能のベンチマークではなく、モデルの構造そのものを見て評価するという方向性です。AI の設計思想が根本から変わる可能性もあって、研究者の間では注目されている論文ですね。
さて、お次はちょっと気になる研究の話題です。AI が論文を自動で書いてくれるシステムがあるそうなんですが、これって大丈夫なんですか？
これはですね、LLM、つまり大規模言語モデルを使って、 論文を自動生成する仕組みなんですが、実は深刻な問題が3つ指摘されているんです。まず、生成された主張が実在する文献に基づいていないケースがあります。次に、実験結果が実際には実行されていないのに、あたかも行われたように書かれてしまうことが頻発しているんです。
え、それって要するに嘘の実験結果が論文に載ってしまうってことですか？それは怖いですね。科学の世界で事実が捏造されるのはすごくまずいんじゃないですか？
おっしゃる通りです。科学論文では再現性がすごく大事なんです。つまり同じ実験を別の人がやっても同じ結果が出るかどうかってことなんですね。AI が実験を実際にやらずに結果を作り上げてしまうと、その信頼性が根本から崩れてしまいます。しかも今はまだ AI 生成論文の品質を多角的に評価する標準的な枠組みがないんですよ。
ほう、評価の基準自体がまだないんですね。そうなるとどうやって問題を解決しようとしているんですか？
この研究では、バイオインフォマティクス、日本語で言うと生命情報科学の分野を対象に、具体的な解決策と評価の枠組みを提案しています。興味深いのは、この枠組みが科学論文だけではなくて、AI が生成するコンテンツ全般の信頼性を検証する基盤になる可能性があるってことなんです。業務で AI の出力を使う方は、出典の確認と結果の再現確認を必ずセットで行うようにした方がいいですね。
わあ、それは知りませんでした。AI が便利になればなるほど、使う側がしっかり確認する目を持つことが大事になってくるんですね。
さて、ここからは注目の深掘りのコーナーです。背景や影響について少し詳しく解説します。
はい、気になりますね。行きましょう。今回ご紹介するのはこちらです。Google の AI サービスのアップデートのニュースなんですが、ケンさん、これってどういう内容なんですか？
Vertex AI っていうのは、Google のクラウド AI サービスなんですが、動画生成 AI のベオシリーズのプレビュー版が2026年4月2日に廃止になるんです。プレビュー版っていうのは、いわばお試し版みたいなものなんですが、それが正式版に切り替わるタイミングがしたってわけですね。
あ、そうなんですね。お試し版が終わるという感じなんですか？でも、今使っている人はどうすればいいんでしょう？
移行先が用意されているので、正式版のエンドポイント、つまり接続先に切り替えればいいんです。例えば、Veo 3.0 ジェネレートプリビューを使ってたなら、Veo 3.0 ジェネレート01に変更するというイメージです。4月2日までに対応しないとサービスが止まっちゃうので、早めに動いた方がいいですね。
え、期限があるんですね。それは焦りますね。ところで、同じ発表の中に、ジェミニー 3.1 フラッシュライトというモデルも出てきましたが、これはどういうものなんですか？
ざっくり言うと、低レイテンシー、つまり遅延が少ないことと、低コストを重視して設計されたモデルなんです。大量のリクエストを処理するサービスに AI を組み込みたいとき、コストと速度がネックになりがちなんですが、そこを解決しようという狙いがあります。使う回数が多い用途ほど効果が大きいんですよ。
ああ、そういうことなんですね。たくさん使えば使うほどコスト削減の恩恵が出てくるわけですね。企業が AI を本格的に使い始めるハードルがまた一段下がった感じがしますね。
さて、ここからは小ネタその他のコーナーです。開発者が知っておきたいその他のお知らせです。
はい。それでは早速行きましょう。こちらのニュースから見ていきましょう。スプリット・オア・スティールというゲームを使って AI の行動を調べた研究があるそうですね。
いわゆる山分けか独り占めかを迫るゲームなんですよ。AI にあなたは慎重な交渉人ですとか、あなたは競争心が強い人物ですといった役割を与えて、 洗濯がどう変わるかを調べた実験です。ミニストラル、ファイフォー、ジェマ3、ジェマ4という4つのモデルで横断的に検証しているんですよ。
おお、それは面白いですね。役割を与えるだけで AI の判断が変わってくるんですか？
そこが今回の研究のポイントなんですけど、実はまだはっきりしていないんですよ。ペルソナ、つまり役割設定で AI の振る舞いを制御する手法は広く使われているんです。ただ、協力するか裏切るかを迫るような場面では、その効果がどこまで有効かっていうのは、研究が少ない領域だったんです。
え、意外ですね。よく使われてる手法なのに、こういう場面では検証が進んでなかったんですね。実際に AI が交渉や意思決定を担う場面も増えてきていますし、それは気になりますね。
おっしゃる通りで、エージェント開発の現場でも、ペルソナ設定の効果を過信しない方がいいっていう話につながってくるんです。意図しない戦略的な行動が出てしまうリスクもありますから、こういった社会的ジレンマに近いシナリオで動作をテストする習慣が、これからすごく大事になってきますよ。
ラストはこちらのニュースです。GitHub がドキュメントの更新を自動化する仕組みを発表したそうですね。
ええ。ポイントとしては、コードを変更したら自動でドキュメントの修正案も作ってくれるワークフローなんです。アスパイアというチームが実際に使い始めていて、手動でやっていた作業を AI エージェントに任せる仕組みですね。
おお、それは知りませんでした。でも、ドキュメントって自動で作ったら間違いが混ざりそうで、ちょっと怖い気もするんですが。
そこが重要なポイントなんですが、この仕組みには、ちゃんと専門家によるレビューの工程が組み込まれているんです。AI が下書きを作って、人間が確認してから反映するという流れになっているんですよ。
あ、そういうことなんですね。AI に全部任せるのではなくて、最終チェックは人間がやるんですね。それなら安心感がありますね。複数のリポジトリにまたがっても改良できるってのもなかなかすごいですね。
リポジトリ、つまりコードの保管場所が複数あるプロジェクトって、手動での追跡がすごく大変なんです。そこを自動化できると、リリースとドキュメント更新のズレが縮まりますし、開発スピードを落とさずに品質を保てるのが大きいんですよ。
確かにコードは最新なのにドキュメントが古いままってことってよくありそうですよね。これが当たり前になったら開発の現場はだいぶ変わりそうですね。
おっしゃる通りです。ドキュメントの自動更新が CICD、つまり開発リリースの自動化パイプラインの標準工程になっていく可能性がありますね。OSS でも企業の開発でも広がっていくんじゃないかと注目しています。本日のニュースは以上ですね。今日も面白い話題が多かったです。
はい。詳細はすべてショーノートにリンクをまとめていますので、ぜひ原文もチェックしてみてくださいね。それではまた明日お会いしましょう。